旧約聖書の箇所で
第2版では516ページ、第3版では564ページになります。第2サムエル記20章14節から26節をお読みいたします。シェバはイスラエルの全部族のうちを通ってアベル・ベテ・マーカへ行った。すべてのベリ人は集まってきて彼に従った。しかし人々はアベル・ベテ・マーカに来て彼を包囲し、この町に向かって塁を築いた。それは外壁に向かって建てられた。ヨアブにつく民は皆城壁を破壊して倒そうとしていた。その時この町から一人の知恵のある女が叫んだ。聞いてください、聞いてください、ヨアブにこう言ってください。ここまで近づいてください。あなたにお話ししたいのです。ヨアブが彼女の方に近づくと、この女は、あなたがヨアブですかと尋ねた。彼は答えた。そうだ。すると女は言った。このはしための言葉を聞いてください。彼は答えた。私が聞こう。すると女はこう言った。昔人々はアベルで尋ねてみなければならないと言ってことを決めるのが習わしでした。私はイスラエルのうちで平和な忠実な者の一人です。あなたはイスラエルの母である町を滅ぼそうとしておられます。あなたはなぜ主の譲りの地を飲み尽くそうとされるのですか。ヨアブは答えて言った。絶対にそんなことはない。飲み尽くしたり滅ぼしたりするなど、とてもできないことだ。そうではない。実はビクリの子で、その名をシェバというエフライムの産地の出の男が、ダビデ王に背いたのだ。この男だけを引き渡してくれたら、私はこの町から引き上げよう。するとこの女はヨアブに言った。ではその男の首を城壁の上からあなたのところに投げ落としてご覧に入れます。この女はその知恵を用いてすべての民のところに行った。それで彼らはビクリの子の子シェバの首をはね、それをヨアブのもとに投げた。ヨアブが角笛を吹き鳴らしたので、人々は町から散って行って、めいめい自分の天幕へ帰った。ヨアブはエルサレムの王のところに戻った。さて、ヨアブはイスラエルの全軍の長であった。エホヤダの子ベナヤは、ケレテ人とペレテ人の長。アドラムはエキム長官。アヒルデの子ヨシャパテは三期、シェワは初期、サドクとエブヤタルは祭司、ヤエル人イラもダビデの祭司であった。今朝はこの箇所より、主の譲りの地は滅ぼされないと題して御言葉を取り継がさせていただきます。今読んだ箇所ですけれども、この箇所には人の首が城壁の上から投げ落とされるという、衝撃的な話が出てまいります。いつも言いますが、日曜の朝からこんな話を聞いて、どんな恵みがあるのかと戸惑ってしまうところです。しかし聖書は私たちの救いのために書かれたものであるはずです。ですから一見残酷に見える箇所ですけれども、ここにもきっと恵みがあるはずです。そのことを考えてまいります。で、今日の箇所はいきなりここを読んでも一体何が起こっているのか分かりません。 少し簡単にここまでのあらすじを振り返ります。時代は今からおよそ3000年前の時代であります。イスラエルには、ダビデという王様がついておりましたけれども、そのダビデの息子アブシャロムが、勝手に兵を挙げまして、父を狙って、自分こそイスラエルの王になるのだと、言いまして、父に背いて戦争を起こします。イスラエルはダビデにつく者たちとアブシャロムにつく者たちの二手に分かれまして、民族同士が、同じ民族同士が血を流すという戦いを経験いたします。結局、アブシャロムがその戦いで死んだことによって戦いは終わりました。しかし、国内の混乱は簡単には収まりませんでした。やはりダビデに恨みを持っていたいろんな人たちが動き出しまして、その一人がシェバという男であります。彼は国中を回り歩いて、ダビデに従ってはならない、彼についていっても未来はないのだという、そういうデマを流し続けました。この男をそのまま見過ごしにしておくならば、イスラエルはもっとひどい戦争状態になるということをダビデは感じました。すぐに部下を派遣してこのシェバを討ち取るようにと命令を出しました。その討伐隊、部隊の真ん中にいたのがヨアブという人物であります。それで今日の箇所に入ってまいります。ヨアブはこのシェバという男を追いまして、アベルベテマーカという町にやってきました。地図で見ますと、イスラエルの北の端っこにある、田舎の町です。で、当時イスラエルの町というのは、周りを城壁で囲っておりました。人々はその城壁の中にある門、いくつかあるその門を通って出入りをいたします。門を閉じられますと町の中に入ることはできません。ヨアブがこの町に来たとき、その門は閉じられていました。そこでヨアブは町に向かって塁を築き、城壁を力ずくで壊そうという作戦を立てます。さて、この作戦、この城壁が壊されたらどうなるでしょう。シェバを討ち取ることはできるかもしれません。しかし、その城壁は町を守っているものですから、そこに穴が開いてしまうならば、すぐに盗賊がやってきて、町は略奪され、町の人々は殺されることになります。ヨアブはもちろんそんなことは計算していたでしょう。でも、もしこのままシェバを取り逃してしまったならば、もっとひどいことになる。イスラエルは内戦状態になり、多くの死者が出る。そういうことを考えたとき、もう、町の人たちがどうのこうのとは言っていられない。理想などは言っていられない。現実はやるかやられるか、二つに一つだ。アベルの人たちが犠牲になるのは、望ましいことではないが、しかしやむを得ない。ヨアブはそのように考えました。今の時代も難しい問題がいろいろとあります。どっちを立てたらよいんだろうかという話がたくさんあります。おそらく今の政治家がこの状況でヨアブの立場にあったならば、ヨアブと同じような判断をするでしょう。では、神様はどのように考えるでしょうか。そのことは、次に登場してくるこの知恵のある女という人、この人が何をしようとしていたのかでだんだん分かってまいります。この女性はヨアブに対し18、19節でこのように語りました。昔人々はアベルで尋ねてみなければならないと言ってことを決めるのが習わしでした。私はイスラエルのうちで平和な忠実な者の一人です。あなたはイスラエルの母である町を滅ぼそうとしておられます。 あなたはなぜ主の譲りの地を飲み尽くそうとされるのですか。なんとなく言っていることはわかると思います。この町を壊さないでほしいと訴えているのはわかりますけれども、でも何かわからない言葉がいくつかあります。いろいろあると思うんですが、2つ取り上げます。1つ目は、この女性は自分を自己紹介するときにこんなふうに言っています。私はイスラエルのうちで平和な忠実なものの一人です。自分は平和なものであり、忠実なものであると、なんとなくそう言っているというふうに聞こえますので、こんなことを言う人は、よほどの自信過剰な人であって、ちょっと信じられない、ちょっとこう距離を置きたくなるような言い方に聞こえます。そして、2つ目の分かりにくいところですけれども、それは、最後の主の譲りの地という言い方をしております。その他にもイスラエルの母である町とか、そういう言い方もしておりますけれども、この主の譲りの地って何なんだろうか。話を、限られたこの女性の話を、聞いてれば、何か過去、アベルの町には、他の町にはなかった特殊な事情があったようだということは分かります。そのことと、この、女性が平和なもの、忠実なものと言っていることとは関係しているようであります。一体どんな特殊なことが起きていたのか、その考える糸口は、この、昔人々はアベルで尋ねてみなければならないと言ってことを決めるのが習わしでしたというところにありそうです。具体的にどんな問題がこの町に降りかかったのかは分かりませんが、とにかく何か大きな問題にこの町の人たちは直面したことがあったようです。で、その問題を解決するときに人々は知恵を働かせて解決したようです。一体どんな知恵を持って解決したのかなと気になりますけれども、それは書かれていません。その代わりにその知恵がどのようにして与えられたのかということはこの女性は触れております。それはその先ほどのわからないといった一つ目に関わりますけれども、イスラエルのうちで平和な忠実なものの一人という言い方です。つまりこの町の人たち、昔からこういう人たちだったんだ。それは平和を追い求める心を持っている人たちである。神に忠実でありたいという信仰を持っている人たち、そういう人たちが代々この町に住んでいるんだという、そういう紹介の仕方をしていたんです。アベルの町の人たちはかつて、その大きな問題が降りかかったときに、神様は平和の神であり、そして神に忠実なものを必ず神様は救ってくださるのだという信仰を持って、その大きな問題に立ち向かいました。そしてその結果、この町はそのもうダメかもしれないと多くの人たちは思っていたその問題から救われていきました。イスラエルの他の町の人たちはこのアベルの町のことを見ておりました。ああ、どうなってしまうんだろうかとみんなが心配して、いたときに、この人たちが知恵を持って、その信仰を持ってこの試練からくぐり抜けられ、くぐり抜いて、そして救われていった。そんなアベルの人たちを見て人々は言いました。あの町には本当の信仰がある。私たちもあのアベルの町から学ばなければならない。それでそれがやがてことわざとなって、アベルで尋ねてみなければならないということ、そういうことわざが言われるくらい有名になりました。そんな歴史を持つアベル、そこに住む一人の女性が ヨアブに訴えました。19節の後半、あなたはイスラエルの母である町を滅ぼそうとしておられます。あなたはなぜ主の譲りの地を飲み尽くそうとされるのですか。つまり言いたいことは、この町はかつて神様に助けを求めて、そして信仰によって救われた町なんです。そういう町をあなたはただ一人の男のために滅ぼしてよいんでしょうか。確かにその男はひどい男かもしれないけれども、だからといってこの町全員がひどい目に遭っていいはずはないと訴えているんです。そのように問いかけて、ヨアブさん、あなたはどう決断いたしますかと、その決断を促します。さて、ここではこのシェバの何を考えていたのかということは一言も出てまいりませんが、なぜこのシェバがこのアベルに逃げ込んだんだろうかと思います。まあ、これは想像ですから、確たる根拠があることではないかもないんですけれども、おそらくシェバは計算づくでこの町に入ったのではないかと思われます。この信仰者の町と思われているアベル、そこに逃げ込んだならば、さすがのヨアブもこの町には手出しはできないだろう。そうやって、シェバはこの町に入る。いわば、今時々言われますけれども、人間の盾という言い方がありますが、アベルの町の人たちを人間の盾にして、自分は助かろうと計算していたのかもしれません。一方のヨアブは、数々の戦いを経験してきた将軍でありますから、このシェバの計画、シェバが何を考えているのか、手に取るように分かっていたと思うんです。だからなおさら、そんな手に乗るものか、ということで、このヨアブの性格もかなり強引なところがありますので、それならこっちには考えがある。もうこの町を壊してでもお前を捕まえに行くぞという、そういう作戦を立てたのでしょう。しかし今このアベルの町から出てきた知恵のある女の言葉を聞いたとき、自分のやろうとしていたことは間違っていたと認めざるを得ませんでした。この町を滅ぼすことなど絶対にしてはいけないんだ。それは神様の御心であるのだとヨアブは分かりました。そこでヨアブはこの女性に対して新たな提案を示します。もしそのシェバという男を引き渡してくれたなら、自分たちは何もしないでこの町から引き上げる。そのような条件を提示いたしました。さあ、今度はアベルの町の人たちが決める順番です。選択は2つに1つ。1つはシェバを引き渡さないで、あくまでも自分たちはダビデの敵となるのか。それとも2つ目の選択肢ですが、その反対にシェバを差し出してダビデの側につくのか。いずれか一つを選び取らなければなりません。おそらくこの町の人たち、このシェバが逃げ込むことがなければ、別にどちらをと決めなくてもよかったのです。どちらに決めなくても自分たちは安全に生き延びられたのですけれども、ある日突然自分たちはどっちにつくのかということを決めなくてはなりませんでした。で、おそらくこのシェバがこの町に逃げ込んで、しばらくそこに安全に暮らしていたということから、このヨアブがこの町に攻めてくるまでの間は、人々はこのシェバを、支持していた。シェバのこの側に心が傾いていたのではないかと思います。ですから、町の人々の気持ちは、このシェバを守りたい。シェバを差し出すなんてとんでもないという気持ちが最初あったんです。ところがこの女性はヨアブから その新しい提案を聞いたときに、即座に、わかりました。このシェバの首をあなたのところに投げ落としてみせましょうと約束をいたします。まあそんな約束、ここで一人で決めていいんだろうかと思いますが、ここでそれだけ一瞬時に決断をしたということは、それなりの、まあ、計算というか、それなりの、まあ、必ず町の人たちを説得できるだろうという何かのこう理由があって、このように言えたんだと思います。まあ、一体どんな理由があって、根拠があって町の人たちを説得できると思ったんでしょうか。で、22節に、この女はその知恵を用いて全ての民のところに行ったとありました。そして説得したようであります。かつてこの町に大きな試練が降りかかったとき、信仰によってその神様の知恵をいただいて救われました。そして今もう一度この危機のとき、この女性は知恵を用いて人々を説得いたしました。まあ、知恵というのは、これはこの女性の知恵というよりも神様の知恵を用いて語っていくということでしょう。人々はこの女性の語る知恵の言葉に耳を傾け、何が正しくて何が間違っているのか自分たちで考え決断をし、その結果シェバを差し出すという結論を出しました。なぜつい先ほどまではシェバかわいそうだね、そんな差し出さなくてもいいでしょうとみんな思っていたのに、 なぜ彼らは差し出すという決断をしていったのか。いやだってそれは当然でしょうと、まあ人々は思うでしょう。今ここで差し出さなければヨアブにやられてしまうんです。城壁を壊されてしまう。そうなったら自分たちはもう生きていけない。もうこうなったらヨアブのそういう脅かしがある以上、他に選択肢はありません。もう、シェバを差し出しましょう、そうしたら自分たちは生き延びられるから、そういう人間的な思いで彼らは判断したかのように見えます。しかしこの町の人たちはそういう人たちではなかったんです。イスラエルのうちで平和な、そして忠実なものと言われていた人たち、あるいはイスラエルの母である町、主の譲りの地とさえ言われた人たちです。目の前のに見える現実だけを見て、どっちが自分たちにとって得であろうかという、そういうものを見て判断したのではなくって、目には見えないけれど、神様の真理はどこにあるのか、どこに本当の正しさがあるのか、神の義はどこにあるんだ、自分たちはそれを選ばなければならないというところを見て、それは目に見えるものではないんですけれども、見えないものだけれどもそれを見ようとして判断をしていきました。一体目に見えないものって何だったんでしょう。目に見えないものはないものだから、そんなものは空想である、まあ幻想であるという人もいますが、やはり目に見えなくても私たちの命に関わる大切なことがあるんです。決め手はヨアブの言葉の中にありました。21節で、ヨアブはこう言いました。実はビクリの子で、その名をシェバというエフライムの産地の出の男がダビデ王に背いたのだとあります。まあ、それまでシェバの人たち、このシェバという男がどんな人物かは分からなかったのかもしれません。けれども、今、ヨアブの口からシェバという男が何をしてきたのかが、初めて説明されました。ダビデ王に背いたとあります。で、ダビデは、今、イスラエルの王様で、その聖書では、イスラエルの王様として正式に任命されるとき、まあ、神様から油を注がれたという言い方をいたします。で、 ダビデはこのイスラエルの国においては2代目の王様になります。初代の王様はサウルという人でした。ダビデはその若かった時にこの初代王様サウルに認められまして部下に加えられました。で、ダビデは一生懸命サウルのために上司サウルのために働いたのですが、働けば働くほど人々がダビデを慕いまして、ダビデの人気がうなぎ登りになっていく。そしたらサウルがそれを妬みまして、やがてこのサウルはダビデを殺そうとする、いじめに抜くわけです。で、その時やはりダビデは一人の人間でしたから、このサウルを殺したいと思ったことは何度もあったんです。で、もう手をすぐ伸ばせばこのサウルを殺せるという時もあったんですけれども、ダビデは思いとどまった。なぜか、それは主に油注がれたサウル王である。どんなに自分をひどくいじめて殺そうとしたとしても、主に油注がれた王様に手を出すことは絶対にできないのだとダビデは告白したんです。それほど主に油注がれたもということは重かったんです。どんな理由であり、どんな事情であり、どんなに自分をいじめる王様であったとしても、油注がれたものには背くことはできない。今このシェバはその油注がれたダビデに背いている。それは神に背いているのと全く同じことになっちゃう。そうするとシェバには真理がないんです。このままシェバをかくまい続けるならば、自分たちは神様に対して罪を犯すことになるんです。そうすれば災いはこの町を襲ってくるはずです。彼らがこのシェバの首をはねて城壁から投げ落とすという決断をしたのには、どちらに神様の義があるのかという、そこを見て判断した、その結果であります。しかしなお残酷な話に聞こえます。聖書には、今日の箇所ではなだけではなくて、特に旧約聖書を読みますと、こういう話があちこちに出ております。聖書って残酷なんだね、こんなのどうして読むんだろうかと思います。しかし、これが私たちの現実なんです。聖書は綺麗事を書いているんじゃないんです。私たちの罪の現実をそのまま表しているに過ぎないんです。聖書に書かれていること、残酷だ。昔の人たちってなんてこんなことをするんだろう。野蛮な人たちであるということは簡単です。じゃあ、そういう私たちは一体何をしてきたんでしょうか。確かに人の首など切ったことはないでしょう。人を殺すなどとんでもないと思っているでしょう。しかし神様によれば、心の中であんなやつ死んでしまえと思っただけで、あなたは人を殺しているのですと言われるんです。あなたは人に隠れてこそこそとやってはならないことをやっているでしょう。嘘をついているでしょう。人を押しのけて自分さえ良ければ良いという、そういう生き方をしてこなかったんですか。それはすべて神様に背く罪なんですよ。そんなこと誰だってやっているじゃないか、少々それぐらいしたっていいじゃないかと私たちは言い訳をいたします。しかしその心、こんなこといいだろう、こんなこと隠してもいいだろう、嘘をついたっていいんだという、その心はやがて油注がれた方である神の子イエス・キリストを十字架につけて殺していくことにつながるんです。なぜ神の一人子であるイエス様が十字架におつきになり、そこで殺されていったのか。私たちが殺したんです。私たちのその心の中にある、あんなやつ死んでしまう、あんなやつはひどいやつだと言って自分を正しいものだと思い込んでいる、その心が神様を殺すことになったんです。 聖書は残酷だと言う前、私たちは残酷なことを平気でやっていたんです。神様を殺したんです。でも今私たちは生きています。何の裁きもありません。本当ならば私たちはこれほどひどいことをしたのですから裁かれて当然です。今日あなたは死ななければならないと言われても、それはもう何の言い訳もできないです。でも今ここで私たちが何も裁きを受けずにここに安心して座っていられるのはなぜか。神様が忍耐してくださっているからです。神様はどれほど忍耐する方なんだろうかと思います。もちろん永遠に忍耐する方ではない。間違ったことは必ず元に正さなきゃいけない、そういうお方です。それでも私たちがここに座っていられる理由は、こんな私たちであるのにもかかわらず許しの道を備えてくださっていたからです。それが十字架の救いの恵みです。私たちはそういうことをいつの間にか忘れるんです。そんなことあったから、もう日常いつもこう平安に無事に過ごしていますと、救われたことさえどっかに忘れてしまう。あるいは私たちはこのイエス様のその十字架の贖いの死を信じて、私は罪を犯しました、でもあなたの十字架によって私は救われたのですと前に告白して信じていたつもりでも、それでも不安になります。本当に私は大丈夫だろうか、私はもしかしてやっぱり神様の裁きを受けていくんじゃないか。なぜなら確かにあの時私は自分の罪を告白して信じたけど、その後何をしてきたか、やっぱり悪いことをしてきた。救われて神様を信じますと言ったけれど、私はなお罪を繰り返して悪いことをしている。私の心は本当に汚い、汚れて、こんな汚れたままで天国に行けるはずはない。私はもしかしてその救いからこぼれ落ちていくんじゃないんだろうかと不安になります。でも今日何と言っているでしょうか。主の譲りの地は絶対に滅ぼされてはならないと言っているんです。それが神様のご計画ですよと言っているんです。救われた者は、イエス様の十字架によって救われた者はもう二度と裁きを受けることはないのだと言っているんです。そのことを証しするためにシェバの首が切られて城壁から投げ落とされたんです。一見これ残酷だ、なんでこんなことをするんだと言って衝撃的なこの話に聞こえますけれども、ここまでして神様は主の譲りの地を守ろうとするんです。神様助けてください、私たちには力がないんです、私たちは自分の罪を清めることができません、私たちは罪にとらわれて本当に汚れたものです、助けてください、救ってくださいと願うものを神様は絶対に見殺しにしない。必ず主の譲りの地にあなた方、そのように悲しむ者たちを招いてくださって守ってくださるんです。ですから私たちは今この主の譲りの地に招かれているのだということを覚えたいと思います。本当に自分は招かれていいんだろうか、入っていいんだろうか、こんなものがと思うでしょう。そう、こんなものが入れられるんです。こんな資格のない汚い私と思っているものこそがこの主の譲りの地に招かれているんです。その私たち、悲しむ私たちのために主が命を捨てて守ってくださるんです。 としております。その主の救いの御手をしっかりと握っていただきたいと願わされます。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の歌詞を読んだとき、なんでこんなことをするの、シバだって一人の人間じゃないか。聖書は残酷なことを平気で書いてある。誰かが助かるためにはこんなこともするのかと、いろいろな疑問や批判が湧いてきます。しかし、そんなことが言えた、言える、そんなことを言える資格が私たちにあったのか。私たちはもっと残酷なことを平気でやってきたかもしれない。いや、神様の目から見るならばそのようなものだ、ものだった。ただ自分で自分のことを正しい、少しばかり間違ったところはあるけど、大体においてはまあ平均的な人間であると思い込もうとしていた。実はそれは自分に嘘をついていた。私は本当に心の中でひどいことをやってきた。神様の前に出ることができないほどに汚れた思いにあふれる。でも知っていながらそれを止めることができない。そういう罪人であることも実は認めざるを得ない。どうしていいか実は分からなかった。でもあなたそのように本当に自分のことを正直に悲しむものを選んでくださって、譲りの地に入れてくださろうとしていた。正しくないものがなぜそこに入れるのかと思います。あなたが私たちの罪を背負って、代わりに身代わりに裁きを受けてくださったから、私たちは今安心してその譲りの地に入ることができる。そしてその一旦そこに入ったものは絶対に滅ぼされないのだ。そのことを教えるためにあえて今日の箇所があったということを覚えるときに、私たちはどれほどの恵みとあなたの守りの中にいたのか、もう一度そのことを思い起こします。一人一人心の中にいろんな不安やまた恐れや、そして、いろんな葛藤があります。正しいことはなんとなく分かっていながらなお悪いことが私たちを襲ってきて、そこで葛藤する自分がいますけれども、あなたはそのことをよく知っております。そのことをなんとかそこから私たちを救い出そうとしておられますから、主よ、お一人お一人のその苦しみと悲しみを知ってくださって、助け導いてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。Amen.